知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は板谷真紀がお送りします。今日は共同推進課課長駒谷博一さんにお話を伺ってまいります。駒谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日は市民活動支援についてお話をいただけるということですが、まずははじめに市民活動とはどういった活動なのか教えてください。
はい、市民活動とは市民の方が自ら社会や地域の課題を改善するための活動のことで、例えて言いますと地域防災ですとか環境保全、教育支援、文化振興、平和推進などさまざまな幅広い取り組みがあります。市民活動の目的は共に社会をより良くすることで、今後さらなる人口減少や少子高齢化などが進むことによって地域の課題がさらに複雑化多様化する中で、はい、この市民活動への期待が高まっているところです。
市民活動には幅広い取り組みがあるということなんですね。広報高山12月号の特集では4つの市民活動の役割が紹介されていましたが、それぞれどのような役割かご紹介いただけますか。
それでは1つ目ですが、地域課題の解決ということで、地域の課題に対してやはり行政が全てに対応するには限界がありますので、市民の皆さんが得意な分野を生かしながら率先して活動いただくことで、課題の早期解決ですとか具体的な課題に対するきめ細かな支援の提供が期待できるところです。
市民活動によって素早く解決ができたり、より細かな取り組みができるということなんですね。2つ目はどのような役割でしょうか。
はい、2つ目としましてはコミュニティの強化ということで、地域の方々が共通の目的を持って活動することで、住民同士のつながりが強まったりですとか、災害時の助け合いや高齢者の見守りなど、地域で支え合える社会が育まれるというところです。
2つ目はコミュニティの強化、つながりを築くことで緊急時に助け合える地域や社会が育まれるということです。3つ目はいかがでしょうか。
3つ目は市民の意識の向上ということで、市民活動に参加することで、いろんな意識の向上につながると思ってます。周りの課題への理解が深まって、社会の一員としての自覚が芽生えるということで、例えて言いますとリサイクル活動で環境問題の関心が高まって、個人の生活にもエコ意識が広がるなど、一人一人が行動することで社会全体の意識の向上にもつながっていくものと思ってます。
3つ目は市民の意識の向上、一人一人が意識をすることで地域や社会全体に広がっていくということなんですね。では最後に4つ目はどのような役割でしょうか。
はい、4つ目は社会の変化、新しい価値の創造ということで、多様な人々が集まって活動することで新しいアイデアですとか価値観が生まれることがあって、異なる経験を持つ人々が協力することで創造的で革新的な解決策が生まれ、社会に新しい変化がもたらされるというところを期待しています。
4つ目は社会の変化、新しい価値の創造、いろんな人が集まることで確かにいいアイデアが出てきますよね。市民活動は社会が抱える課題を迅速に対応し、地域や社会のつながりを強めるために大切な存在だということがよくわかりました。さあ、ところで NPO 法人とよく耳にしますが、市民活動団体とは違うんでしょうか。
はい、 NPO 法人は特定非営利活動促進法に基づいて設立をされた法人格を持つ団体です。法人格を持つことで、例えば契約締結の主体になれることですとか財産の所有も可能になりますが、その分運営の透明性を求められまして、毎年の報告義務も発生します。
はい、
また市民活動団体は地域や社会貢献を目的に活動する非営利の団体ですが、特に法律に基づく設立の手続きはなくて、比較的自由に運営ができるということで、法的な位置づけと運営の仕組みに大きい違いがございます。
NPO 法人と市民活動団体、非営利の団体ということをお聞きしました。非営利ということは収益事業を行ってはいけないんでしょうか。
はい、この点はよくちょっと勘違いをされるのですが、
はい、
NPO 法人も収益事業を行うことはできます。サービスの対価として料金を受け取ることや職員の方に給料を払うこともできます。
NPO 法人も収益事業を行ってもいいということなんですね。では営利そして非営利何が違うんでしょうか。
まず営利とは事業で得た収益を、団体の構成員の間で配分することを意味をしています。会社で例えますと株式配当に該当します。一方で非営利とは事業で収益を上げても構成員で分配をせずに団体の活動目的を達成するための費用に充てることを意味しています。
はい、これまでのお話を聞いて市民活動の仕組みが理解でき市民活動に取り組んでみたいという方が出ていらっしゃると思います。しかし活動を行うにあたって資金調達が難しいなんてことをよく耳にします。高山市には市民活動に対する補助金などはありますか。
はい、まず市民活動団体に関します、主な支援としまして、
はい、
市民活動団体を新たに設立をし活動を始める際のスタートアップに対して支援をする市民活動団体設立補助金や市の登録の市民活動団体が行いますまちづくり活動を支援する市民活動事業補助金がございます。昨年度令和5年度ですけれども6団体がこの補助金を活用して子どもの健全育成ですとか環境保全スポーツ振興高齢者福祉といった活動が行われました。一つ、事例を紹介をしますと、
はい、
NPO 法人活エネルギーアカデミーという団体が三枝地区にあります三枝の里まちづくり協議会と共同をして子ども大学高山を実施されました。
はい、
この授業は市内の子どもたちが屋外で遊ぶ機会が減ってきているなどの課題を解決するために地域の自然豊かな土地を活用して炭焼きや薪割りの里山仕事や押し花を使ったしおり作り教室など自然に触れられる体験教室を中学生の方もボランティアとして参加しながら実施をされました。
はい、その他にもありますか。
はい、他には若者が取り組む活動を支援する補助金ですとか地域課題解決のプランを審査をして評価の高いプランに対して支援する補助金、また文化芸術の振興に取り組む活動を支援する補助金などがございます。詳細については市のホームページに詳しく載っておりますので確認をいただければと思います。
さまざまな支援制度があることがよくわかりました。資金以外にも12月の広報高山にまちづくりに関わる多様な団体と交流できる共同のまちづくりフォーラムを開催するとありましたがこれはどのようなものでしょうか。
はい、市では共同のまちづくりを本格的にスタートをした平成27年度から毎年この共同のまちづくりフォーラムを開催をしています。昨年度は共同交流会と題してまちづくり協議会や市民活動団体を中心にさまざまなまちづくりに関わる人たちにご参加いただき実施をしました。今年度も異業種交流会のようなイメージで開催をして新たな発見ですとか活動のパートナーと出会えるような内容を予定をしています。
はい、
開催日は2月の15日土曜日13時30分から16時、会場は高山市民文化会館で開催をします。申し込みは不要ですし会場は出入り自由ですので当日ご自由にご参加をいただければと思います。皆さんの多数のご参加をお待ちをしております。
はい、では最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
地域の課題に対してはこれまでは行政とまちづくり協議会また市民活動団体といった行政中心で取り組むイメージがありましたが課題が複雑化多様化していく中でこれからはまちづくり協議会市民活動団体学校事業所といったまちづくりに取り組む多様な主体が共同していくことが大切であると感じています。市はこうした取り組みが促進されるように環境の整備や支援を行ってまいりますので市民の皆さんもまちづくり活動にぜひご参加いただければと思います。
はい、ありがとうございました。また広報高山12月号にはさらに詳しく活動団体の紹介ですとか市民活動団体を支援する団体についても紹介しておりますのでぜひそちらもご覧になってみてください。この時間は共同推進課課長駒谷博一さんにお話をいただきました。駒谷さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上知っとこ高山のコーナーでした。